Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
リスナーの皆さん、新年明けましておめでとうございます。浅田渉です。去年2017年もですね、本当に、たくさん放送聞いてくださってありがとうございます。おかげさまで、この2018年、223回目の放送を、迎えてですね、本日からまたやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。早速なんですけども、今日はですね、滋賀県立信楽学園長の山内博さんをゲストにお迎えします。山内さんはこれまで障害福祉現場に携わりながら、ボーダレスアートミュージアムノマの立ち上げ初期の活動とか、この番組でも何度か取り上げてきた伊藤賀和夫記念小学祭にも長年携われるなど、障害のある人々が生み出す造形活動とかパフォーマンスとか、そういったことの発信にも関わってこられました。現在は今年創立65周年を迎える滋賀県甲賀市にある信楽学園の園長を、務めされてますね。そして改めて今日は障害のある人の表現活動の可能性について、これまで感じてきたことをざっくばらんにお話ししていただきます。お楽しみに。この時間はゲストを招きして、アールブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは滋賀県立信楽学園園長の山内博さんです。山内さん、こんばんは。
こんばんは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて山内さんのプロフィール、ご紹介させていただきます。山内さん、1968年大阪府吹田市生まれです。龍谷大学社会学部社会福祉学科を卒業後、社会福祉法人信楽会信楽青年寮に入職されて、2001年からですね、社会福祉法人滋賀県社会福祉事業団、現在のグローですね、こちらの企画事業部に、転職を、されています。そしてですね、その企画事業に入られてから、障害者芸術文化推進事業、例えばそのボーダレスアートミュージアムノマの運営とかですね、障害者の表現活動ワークショップ、ダンスとか打楽器など、この番組で何度か取り上げている伊藤賀和夫記念小音楽祭の担当などをされてきました。そして2011年に滋賀県立信楽学園、現在の、職場ですね、そちら移動されて、障害のある子どもたちの生活支援や就労移行に従事されています。2013年、ホーム支援室室長を兼務され、障害者のグループホームでの地域生活を支援、そして2014年に放課後等、デイサービスジョイナスの所長を兼務され、そして2015年ですね、滋賀県立信楽学園の園長に就任されて、現在に至っております。ということでですね、いろいろお話どこからかって感じなんですけども、山野さん、実は僕が最初にですね、グローのその時はまだ、滋賀県社会福祉事業団という名前でしたけども、ね、関わるきっかけというか、一番最初に実はお会いしたのが山野さんだったんですよね。
そうですね。
今回は、ということを思い出しながら、はい、いろいろ、当時が2000、僕覚えてるんですけど、8年で、もう、いよいよ10年前かって感じなんですけども、あの時にですね、伊藤賀和夫記念小音楽祭、はい、何度もこの番組でもご紹介したり、現地レポートとかね、ゲストの方出ていただいたりしてるんですけども、あれの関係とかも含めて、なんかこう障害のある方のパフォーマンス、はい、アートとかそういったもののなんか本作れないかなみたいな話から入ったんですけども、当時というか、この今肩書きいろいろ見た中で、元々は信楽青年寮とかにおられたっていうことで、はい、まあ本当にもう大学もそうですけども、福祉畑からっていうふうなことなんですけども、はい、だいぶちょっと一旦振り返りまして、これ大学の時とかからもう福祉を専攻されてたってことなんですけども、
はい、
どんな感じでなんかこう当時思ってこう福祉の世界に飛び込んだんですか？
福祉の世界に飛び込んだっていうのは、 まあ、聞こえよく言うとね、はい、あの人の役に立ちたいとか、はい、人と関わる仕事をしたいとかっていうようなとか、はい、まあ、そういうのが嘘ではないんですけど、うん、まあ、そういったこともある中で、はい、で、ちょっと就職して仕事働いてから、ほんまのとこ何やったやろって考えたときに、うん、実際には、僕の友達っていうか、はい、連れっていうか、はい、その周りに、誰も福祉の方に進む人間がいなかったんですね。
は
で、
はい、
まあ、なんかこう、友達とかの中で、こう、ね、うん、こいつよりも俺の方がちょっと上やぞとか、うん、みたいなね、うん、ちょっと、生きりたい、年頃っていうか。
生きりたいって言葉、原宿で初めて出たかもしれない、今まで。
なんかそういうところで、うん、はい、まあ、友達らの、うん、がしない仕事を、僕はするんやと。
なるほど。
いうので、ちょっと周りの中でちょっと優越感に浸りたいな、みたいなのが多分本音やったんじゃないかなと。
なるほど。
その中に誰か一人でも、じゃあ俺もやるわって言ってたら、はいはい、じゃあ俺やめようかなっていうのがもしかしたらあったのかな。
なるほど。
ただ、そういう障害のことであったりとか、はい、そういったのは、もう身近に近くにも近所とか、はい、同級生とかにもいたんで、はい、全く知らないっていうことでもなかったんで、うんうんうんうん、で、まあ、この仕事も面白そうだなっていうので、うん、まあ、大学はそっちに行こう。
なるほど。話行ったり来たりなんですけども、早速その、まあ、そこから、そんな思いから入り、かれこれ30年経った現在だと思うんですが、はいはい、今現在、信楽、学園というところの、はい、園長ということで、はい、まあ、そこをね、まさにもうトップに立って運営されたわけですけど、ちょっと簡単に信楽学園のご紹介していただいていいですか。
は
い、
信楽学園は今年で65周年を迎えまして、はい、本当に古い、施設、伝統的な施設なんですけども、はい、まあ、障害児、
はい、
主に知的障害、はい、を抱えている、子供さんたちなんですけども、はい、うちは全国的でもすごい珍しい施設で、うん、障害児って子供と言いながらも15歳から18歳の、いわゆる高校生世代の、
はいはい、ね、
子供たちが、まあ、入所して、うん、そこで、まあ、生活、まあ、寮生活をして、あと、まあ、働く力を身につけたり、はい、自立する力を身につけていこうっていうのに取り組んでる施設なんで、はいはい、これはもう全国的には多分うちぐらいかな
っていう。そうなんですね。やっぱり圧倒的にその障害児という、まあ、言葉というか、子供ってなったらもうさらに、まあ、その小さい子供たちを対象にしているところだと思うんですけども、はい、うん、僕も何度かそのワークショップとかで、はい、2011年かな、その音楽祭の時とかに行かしまったりとか、うん、音楽しに行ったりとか、何とかしたんですけども、あれですよね、皆さん住んで、
そうですね、はい、
ね、そこで、うん、いわゆる寮になってる形ですよね、
う
ん、はい、
そうです。
だからそこで、まあ、住みながら、学校での生活、学園での生活をいろいろするっていうことで、はい、1日大体どういうことを皆さんされてるんですか。
そうですね、まあ、朝起きてご飯食べて、うん、で、まあ、午前中、午後と、工場が、はい、作業場があるので、そこで、まあ、信楽なので、陶器を作る、はいはいはい、まあ、作業をして、うんうん、まあ、過ごしてる、うん、で、まあ、寮生活、寮の中ではいろいろ当番があったりとか、はい、役割があってっていうことで、うん、とにかく自分でできることは自分でしましょうっていうところがメインになってはいるんですけども、
はい、
で、工場の中でも一つの陶器、お皿を1から10まで全部一人でやるんではなくて、はい、それぞれ役割分担、
うん、
型で作りをする子は型をそれだけをで、削ったり、はい、成形したりする子はその役割っていう形で、それぞれの役割分担を決めて、うんうんうん、なので自分がサボってると次の工程の人たちの仕事がなくなるんで、はい、自分だけの責任ではないよっていうところを、まあ、学んでもらおうっていうのを、その工場作業を通じて、
はいはい、
まあ、それが実際に社会出てから、うん、とても役割分担っていうのが必要なことなので、うん、まあ、そういったことを身につけてもらえたら
なるほど、なるほど。結構その、まあ、チームでっていうか、一緒にこう、ね、やっていけるようなことを、はい、まあ、学んでいて、それはおそらく今後の就労とか、はい、っていうことの話もあるんですけど、いわゆるなんていうんですかね、その高校の年頃ってなった時に、はい、教科って言うとあれですけども、なんかこう、学校的なこともやるんですか、はい、なんか体育があるとか音楽があるみたいなこともあるんですか。
そうですね。一応、まあ、体を動かすっていうので、はいはい、体育の時間とか、はい、あと、まあ、体育と、また、もう一つ、文化。
あ、文化。
っていうので、まあ、絵を描いたりとか、まあ、そういったことの時間とかは、あるんですけども、いわゆる学校みたいに、国語算数理科社会っていう、うん、そういう、勉強っていう時間は、うん、はい、うちにはない。
なるほど、なるほど。はい、はい、はい。大体こう、1年で、なんていうか、まあ、 みんなそこで言うならば四季を過ごしていくわけですよね、はいはいはい、ってなったらやっぱりその行事とかもいろいろとしてあるのかなと思ったんですけど、はい、そのあたりもちょっと教えていただいていいですか。
そうですね、うち大きな、行事っていうのが、はい、まあ二つあって、うん、一つは夏に山登り登山を、してまして。
どこ登るんですか。
ね、最近はもうそんなに高い山には上がらないんですけど、はい、今年登ったのはあの岐阜の大日ヶ岳っていう、はい、スキー場でいうダイナランドっていうスキー場がある山を登ったりとか、一昨年だと大山、はい、鳥取県の大山とか、は
いはい、結構遠いところまで行くんじゃない本当ですか。
で、まあちょっと最近はね、その山に詳しい職員っていうのがなかなかいないので、はい、あのまあその高い山とかっていうのはちょっとリスクもあるんで、はいはい、あれなんですけど、もう10年15年20年前とかだと、あの北アルプスとか、はいはい、槍ヶ岳とかみたいな、はい、そういった本当に3000メートル級の山とかに登ってたりとかはしてたんですけども、はい、でまあそういうただ単に本番当日山に登る、はい、その日だけ頑張りましょうじゃなくて、うん、まあ、それまでにプロセスとして体作りであったりとか、うん、山の勉強であったりとか、うん、まあ、そういったことの準備っていうものが必要だ、大切だっていうことを、はい、まあ、その山登りを通して、学んでもらおうというのと、うんうんうん、あと2月に演劇発表会、
はい、演劇、なるほど、はい、
で演劇発表会もただ単に当日本番頑張ればいいではなくて、はい、それにはやっぱりまず発声練習、ちょうど今の時期からも発声練習始まってるんですけども、
4月とかにかけてね、
で発声練習であったりとか、うん、あと、まあ、大道具小道具を準備したりとか、はい、それぞれの役割、その一人自分だけがそこに舞台に立って成り立つものではなくて、うん、裏方であったりとか、はい、いろんな役割がある、それで一つの舞台が出来上がるっていうところの、そういうプロセスっていうか、そういったものを、まあ、学んでもらうっていうので、うん、で、まあ、あの本番はそんなにたくさんの人が来るわけではないんですけども、うん、でも知らない人であったりとか、はい、そういった人たちの前で、はい、まあ、表現をするっていうのは、はい、まあ、何らかの、うんうんうん、あの経験にはなってくれているのかなというふうには思ってます。
なるほどなるほど。あの今、まあ、まさにその15歳から18歳の、子どもたちのそういう、まあ、現場ですよね。ここの市街学園というところにで今、まあ、園長されてるわけですけども、もともとその、今まで、まあ、ずっとその支援の現場におられて、一番最初にあの最初の方にお話ししていただきましたけども、大学出た後に、はい、初めに就職されたのが、名前が近いですけども、はい、信楽青年寮、はい、学園ではなくて青年寮という、まあ、場所ですね。この信楽青年寮に関しては今までも、この番組のゲストに出られた方とか、うん、あと200回目で田島製造さんと北岡健吾さん出られた時もすごい青年寮の話とか、うん、まあ、造形活動の話ももろもろ含めてしていただいたんですけど、はい、ここに最初に就職されたっていうのはなんかこうどういう経緯があったとか、ここに就職したいなって狙っていったのかとか、その辺ちょっと場所の説、はいはい、ことも含めて教えてもらえたらと思います。
まあ、あの大学の実習で信楽青年寮に行って、
うん、ああ実習で、
はいはい、でそこで自分のいわゆる障害者の施設っていう、うん、なんかもともと持ってたイメージっていうか、うん、そういったものをなんか見事に崩してくれたっていうか、いい意味で、
はいはい、
でこう施設の中でこう、はい、抱え込んでるイメージがすごい自分の中では強かったんですけども、
なんというかそのそこで利用者さんというか入所者さんというかが、うん、はい、あの基本的にはもうその外に出ていくというよりはもうずっとその施設の中で生活が完結するみたいな、そういうイメージがやっぱり確固としてあったんですね、
はいはい、
うん、
それがあの信楽青年寮は門も壁もないしっていうところで、あのもう自由にあの週末なんかはみんなコーヒー飲みに行ったりとか買い物行ったりとか、うん、で町の中に施設に入所しながら町の中の陶器屋さんで就職して働いて給料もらってみたいなこととかを普通にみんながされてたんで、なんかその辺でこう自分のイメージが崩されて、でプラスやっぱあそこで暮らしてるあのまあね、ご存知のあのいろんな楽しいアーティストというか、
ま
あ僕からすればね、おもろいおっちゃんたちなんですけど、
これまでも出てきましたけどね、
彼らとのっていうところで、あここでこの仕事をするならここでしたいなっていうので、まあ、就職なんとかさせてもらってっていう。
はいはい。実際入られてからは担当とかはどういうふうなことされてたんですか。はい、
まあ、主に生活の方を、担当してたので、はい、日常の生活の支援っていう形でさせてもらってて、で、はい、まあ、部分部分で 作業っていうところで和紙を作ってるグループだったり、うん、陶芸のグループだったりっていうところに半日入ったり1日入ったりっていうような感じで、まあ、入ってたんで、うん、なのでその青年寮の時はあのそういう青年寮の人たちのできた作品とかっていうのは見てはいるけども実際に直接そこでがっつりと関わってたっていうよりは、はいはいはい、展覧会の時に手伝いに行ったりとか、はい、なんかそういうような形での関わりが強かったんですね、
はいはい、結構その青年寮の現場も、10年近くですかねおられて、
青年寮では6年、
はい、おられて、まあその後に、今のグローですよね、
はい、
で企画事業部の方にっていうところだったんですけど今、まあ、あの青年寮の方で、まあ、直接担当はされてないけどもその造形活動の現場はまあ確かに盛んで、はい、展覧会の時にお手伝いされてとかっていうふうなことがまあありつつで2001年にまあその企画事業部、ね、今のグローの企画事業部に入られて、うん、でその、まあ、この番組でたびたびずっとこうテーマになってこのノマとか、
はい、
ですねあと伊藤が数音楽祭とか現在アールブルトって言われるような、はい、そういう、 こう表現活動、はいの分野に、まあ、関わって、うん、だからこそこう僕もね山田さんと最初出会ったりとかあったんですけど、どうなんですかね最初その担当になった時のまず感覚というか、はい、なんかこう今まで、まあ、青年の支援の現場にいて、はい、また現在もね滋賀学園で支援の現場まさにいるし全部一連支援だと思うんですがアート活動的なものに触れた時のなんか感じって、はい、なんかちょっと当初の感覚を教えてもらいたいと思うんですけど
ある日突然、
はい、ある日突然
あの、
はい、
今日から山内芸術部、はい、芸文担当な、
はい、
っていう感じで、まあ、ちょっと前任者がちょっと体調崩してっていうことがあったんで今日からみたいな感じでポンと言われて
今日から
なので、はい、あの最初はもうマジで、
はい、
っていうのと無理無理無理みたいなねそんな気持ちは確かにあって、
はい、
で、
はい、
そこにこう展覧会の手伝いだったりとか、うん、そういう彼らの表現とかっていう、はい、その作品とかっていうのは別に嫌いでもなかったし、はい、面白いなとは思ってたけど、はいはい、そのいろんなねアーティストと関わったりとか、うん、展覧会を作り上げていくとか、うん、そういったことっていうのが全然自分には関係ない、はい、ね、
うん、
話だったんで、うんうんうん、何からしたらいいのか全然わからなかった
です。なるほど。そんな感じだったんですね。
はい、
で、まあ、あの、その時期はもう、ノマ、ボーダレスアートミュージアムノマはもう立ち上がって、
まだ
立ち上がってない時期だったんですよ。はい、で、まあ、その時に、例えばね、ノマの話だったら、近江八幡、まあ、場所からまず決めていって、はいはい、こういう美術館作ろうじゃないかって話だったりとか、うん、まあ、いろいろあったと思うんですけども、はい、まず最初に、当時、その、まあ、展覧会とか、はい、まあ、ノマできる前だったと思うんですけども、どういう、こう、イベントとかね、はい、そういうふうなことで言うと、印象に残ってる初期になんか、こうまずこれからやったみたいなのって覚えていらっしゃることってありますか？
ね、僕がその企画事業部で担当したのは、はい、どっちかというと音楽、
音楽あ造形っていうよりは音楽とかパフォーマンス、うん、
そっちの方が多かったんで、ね、はいはい、でまず一番最初に担当させてもらったのが、うん、あの大工コンサート、はい、障害のある人も一緒に歌う、
大工とベートーベンの
大工、ベートーベンの大工を障害のある人も一緒に歌うっていうので、うん、で
なるほど。
まあ、そこはあの障害のある人たちとか高齢の人たちがなかなか高音が出なかったりとかするんで、はい、歌いやすいパートって第5パートを作って、
うん、
なんか一般4声プラス第5パート、
はい、新しいパートを作ったんですね
っていうので、うん、まあ、一番おいしいね、
はいはいはいはい、
あのサビの部分というか誰もが知ってる
ところ、誰も知ってる あの部分ですね、はい、
をあの歌うそのコンサート、うん、でそれがちょっと2002年の、うん、あの
確か
アジア太平洋の10年っていうので、うん、SCAP っていう国際会議が日本で行われるっていうので、はいはい、まあそういったアジアの方々をお出迎えするのに大工でお迎えをしようっていうので、はいはいはい、そのコンサートをして、それの事務局を、
はい。なるほど。そのコンサートはちなみにどこでやったんですか？滋賀で。
滋賀で。で、琵琶湖ホール。
あ、琵琶湖ホールで、大津の。でやって、その時は例えば、まあ、今そのノマだったら現代アーティストの方とかね、はいはい、音楽祭も小室仁さんとか、はいはい、そういう、まあ、いわゆるプロのミュージシャンとかアーティストが関わるっていうのはありましたけど、うん、この大工の時も要はその障害の人たちじゃなくてもナビゲーターというかそういうことを教えるというか一緒になんかやりに来る方もいたりですか、
はいはいはい、
ってなったらあれですよね、普段の福祉の方と付き合う方の層が全然変わってきますけど、はい、その辺どうでした？
だからあの日本語と思えないというかね
同じ言語喋ってんのに、うん、こんなに世界違うんやみたいな。
で、しかもこう音楽用語なんかわからないんで、はいはい、うん、あの そういう言葉が出てきても、うん、多分目が泳いでるっていうか、はい、なんのことやろうみたいな。
ああ、専門用語とか出たらもうちょっとたまったもんじゃないですよね。
で、うん、なんとなくこう、ちょっと被害者意識が出てくるんで、はいはいはい、多分こうそんな言葉も勉強もせんと、うん、お前ここの打ち合わせに来てんのか、うん、みたいな感じで思われてんねやろうな、はいはい、みたいな感じで、
なるほどね、
もう早く逃げたいここから、うん、みたいな感じで、
はい、
いました、はい、
そっかそっか、まあ、今ね、いろいろで、まあ、その後におそらく糸賀和夫音楽祭とかっていうふうな話とか、はいね、はい、まあ、ノーマー関係のこととかっていうふうに関わってくると思うんですが、はい、ぼちぼちいい時間になってきましたので、改めてですね、またちょっと来週、はい、まあ、今回信楽学園の話とか、今の現場の話などお聞かせいただきましたけども、来週はちょっとその訳が分からなかった、はい、どうしたらいいか分からなかった表現活動にちょっと関わったところをより深く伺いたいと思います、はい、山内さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。2017年第1回、になります。この放送、山内博さん、信楽学園園長の話いかがだったでしょうか。信楽青年寮からですね、その後、グローに移られてですね、ノマの立ち上げ、そして糸賀和夫記念賞音楽祭などパフォーマンス活動などにも関わられて、現在、信楽学園の園長を務められてますが、来週はですね、より一層この表現活動、障害のある方の表現活動のお話を、中心にお届けしたいと思います。ということで、来週も引き続き信楽学園園長の山内博さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。